おはようございます。今日は創世記の13章3節から18節のところから目を上げよという題でお話をいたします。アブラムは孤児になった甥のロトの面倒を我が子のように見てきました。アブラムには子供がいませんでしたから、弟の子ですから、自分の子供のようにですね、きっと可愛がっていたでしょうし、大きくなってからも一緒に旅を続けてきたわけです。アブラムがエジプトで富を不思議な方法で富を得ましたですね。で、その時にエジプトのファラオはロトを見て、アブラムの家族同様だったので、ロトにも贈り物をあげたようなんです。それで羊と牛の群れ、それから天幕や家畜の世話をする奴隷もロトは所有するようになったようです。この時はちょっと飢饉が起こりまして、もう大変な目に遭うなとロトも思ったでしょうけども、不思議に反対に多くの財産を得ましてですね、ロトは「ああ、やっぱりアブラムじいさんおじさんと一緒にいてよかったな」と思ったに違いありません。しかし今日の聖書のところで、このようなロトとアブラムの関係に水を差すような事件が起こったんです。それはそれぞれの家畜を飼うしもべたち同士が争いを始めるんですね。私たち日本人はこの遊牧民という人たちのあまり生活は分かりませんですね。で、遊牧民には大きく分けて2まずラクダの遊牧民、そしてもう一つは羊や牛の遊牧民です。ですから飼う家畜によってちょっと変わってくるようなんです。で、ラクダ、皆さん乗ったことありますか？ 鳥取の砂丘へ行けば乗れるんですけど、ラクダの旅は移動速度が速いんですね。ですから大地の制約を受けにくいんです。それに対しまして羊と牛というのは移動が遅いんですね。ですから半分大地に定着しているような移動をしなければなりません。ですから自分のいるところで手に入る食料、そして水の量、それでそこにおることのできるグループの大きさが決まるんです。神様に召されたアブラハムたちのグループは羊と牛を飼う遊牧民でした。家族同様のロトと一緒に暮らせない原因は、互いに牛とか羊、すなわち財産が多すぎたということでした。お互いの使用する土地をじゃあ広げればいいんじゃないかと考えますけども、旅人の身ですから、またそこの地方にはもうすでにカナン人とペリジ人がたくさん住 住んでいましたから、そんな土地もないわけです。まあ長年連れ添ってきた家族が別れなければならない、そういう問題を、実は財産が増える、富を得るというところから生まれました。でこれはアブラハム初めて経験することだったんですね。で聖書にもこの富財産についていろいろ教えがあるのを皆さんご存知でしょう。一つ有名なところとしてましては、箴言の30章8節に、あります言葉は、昔王様がその家来たち、特に官僚たちの若い人たちに、まあ、人生を歩む知恵を授けるためにいろんな教えを集めて箴言というのを作りました。でそこにですね、この富が生むもの、富を持つことによって、起こってくる問題に対する警戒、そういうものをすごくしているというのを感じる言葉がこの言葉なんです。こういう言葉です。貧しくもせず、金持ちにもせず、私のために定められたパンで私を養ってください。まあ、そういう、まあ、祈りのような言葉がありますね。この人はきっと多くの富を得て、それで大変苦労されたのか、こういう言葉が記されています。まあアブラハムはこの経験をしまして、今後の彼の人生の歩みにとって本当に教えられた出来事だったと思いますね。まあ、よく人生の書生訓とかよく言われます。で、まあ、そのようなものを得るために聖書を読む人も多くおられるんですけども、聖書というのはただ人生の書生訓を伝える書物ではございません。それで終わらないんですね。で聖書というのはやはりそこに神様のご計画があるということを示そうと しております。そこにちょっと注目をしていただきたいんです。で神様はアブラムがこの困難に対しましてどのような行動をするかを見ておられました。もはや一刻も早く別れなければなりませんから、アブラムに決断を迫られたんですね。どうするかと。で、かつて神様が老齢であったアブラムとサライに、あなたの子孫にこの土地を与えると言われた時がありました。でその時どうしてもその神様の真意が、その言葉の真意が分かりませんで、とうとうその土地を出て行ったんです。そして山の方に移動をいたしました。そしてそこで初めて祭壇を築いて主の御名を呼んだことがあります。でその時にアブラムはきっとこう祈ったでしょう。私はあなたから言葉をいただいたけども、どうすればよいか分かりません。神様のお考えを教えてください。まあ、そういう祈りをしたと思うんですね。 実はちょうどその同じ場所で今アブラムは決断を迫られているんです。で、神様はかつてアブラムの祈りになかなか答えてくださらなかったんですけども、今日のところで答えておられるんですね。で、神様っていう方は皆さん、何かこうしなさいとかですね、ああしなさいとかですね、指示を与える時もあるでしょうけども、それだけじゃないんですね。神様は決断を促すという形で何か私たちに神様のお考えを示そうと、そういう時があるんです。で、それを今日のところで、聖書は私たちに示そうとしております。で、新約聖書のロマ書の12章2節では、この神様のお考え、それをどのようにしたら分かるのか、わきまえることができるのか、そのヒントの言葉がありますので、ちょっとご紹介しますと、ロマ書12章の2節にはこうあります。心を新たにして自分を変えていただき、何が神の御心であるか、何が良いことで神に喜ばれ、また完全なことであるかをわきまえるようにしなさいって、こうあるんですね。心を新たにして自分を変えていただいたらですね、そういうことが分かるようになりますという言葉ですね。しかし、こんな心を一新したりですね、自分を変えるというのは私たちにとっては一番難しいことですよね。しかし、聖書というのは人を教え、戒め、誤りを正し、義に導く訓練をする上に有益で、神に仕える人はどのような良い技をも行うことができるように、十分にその聖書によって整えられていくという、こういう言葉が第二テモテの3章の16から17節にあるんです。ですから、私たちはですね、やはり日頃からこの聖書にこう接してですね、そしてこの神様の言葉、聖書の言葉を通して神様に導いていただきたい、なと思うんです。で、アブラムにはまだ聖書はありませんでしたから、神様は直接聖書以外の方法で彼に働かれました。で、神様の働き方っていうのは、なんかロボットを操るように働かれるんじゃないんですね。今まで創世記のエデンの園の中で起こった物語から初めてずっと読んできましたね。神様はどんな接し方されてましたでしょうか。神様はいつもですね、私たち人間に対して神様への信頼から来る行動、それを待つ形で私たちに働こうとされる方だと分かるんです。さて、アブラハムもそのようにして神の働きを受けようとしています。彼は意外な行動を取りましたですね。 9節、あなたが左に行くなら私は右に行こう、あなたが右に行くなら私は左に行こう、こう言いまして、このロトに先に決めさせるんです。そうしましたらロトは主の園のようにエジプトの国のように見渡す限りよく潤っているように見える東の方向のヨルダン川の流域のソドムとゴモラがある地方を見まして、私はそっちに行きたい、こう彼は決断するんですね。で、じゃあアブラハムは、ロトが東だったらアブラハムは西ですね。で、これはですね、皆さん、私たちがよく残り服とか言いますよね。あんたさっき決めて、私がこれで、それとはちょっと違うんですよ。アブラハムはですね、自分の見えることで判断するのをちょっとやめたんです、はい、ロトに先に選ばすというのは、自分の目に見えることで判断するんじゃなくて、もう残ったものは主が与えてくださったものと信じて、もう主に期待する、ね、そこは主が導かれると、まあ、そういうふうな思いでこの行動をしたんです。で、この2人の様子は大変どういうんでしょうかね、印象に残りますね。これは絵になりそうなんですね。ロトは本当に希望に胸膨らませてね、もうエデンの園のように見えるところへ行くわけですから、出発していくんですね。かたやアブラムは西、つまり西のカナンの町からもうどうにもならないし分かんないから、もうそこの町を出て山へ行こうって山に来たわけでしょ。また西へのカナンの土地へ戻らなければなりません。まあ、そこにはいろんな問題が待っているわけですよ。ですから大変対照的な姿なんですね、この二人で。その時です、そんなアブラムの姿を見まして、神様はいても立ってもおれなくなりまして、すぐに14節見ていただくと、主はロトが別れていった後アブラムに言われたという、ロトが行くのを待ってですね、アブラム一人になった時にすぐに声かけてくださったん、それがこの14章の14節ですね、お言葉なんですね。さあ目を上げて、皆さん、アブラムはきっとこうシュンとしてたでしょう。きっと顔を下向けて歩いてたんじゃないでしょうか。そんなアブラムに、いや、アブラム目を上げなさい、顔を上げなさいっていうような励ましの言葉にも聞こえますね。さあ目を上げて。神様っていう方はこういう方なんです。神様に対する信頼、期待の証しとして、もし皆さんが一歩踏み出されるとき、神様はもう待っておられない、この人に応えていこう、そういうお方だということがここに分かります。そして神様はすぐに具体的な 指示を。今までこういうことなかったんですよ。言いますね。まず14節。あなたがいる場所から東西南北を見渡しなさい。それから17節。さあ、この土地を縦横に歩き回るがよい。この2つの指示をなさいました。で、ここのところで皆さん、アブラムにもうすでに変化が起こっております。と言いますのは、アブラムがロトに先行かせましてね、そして、カナン地方に帰ってきましたですね。で、12節にこうあります。アブラムはカナン地方に住みとありますね。ロトの方は天幕を移したとあるんですね。で、今までアブラムは天幕を張ったとか天幕を移したとかそういうふうに書かれてきたんです。でも、このロトを先に行かせた後のところでは、この住むという言葉が初めて出てきているんです。で、最後の18節でもアブラムは天幕を移しヘブロンにあるマムレのカシノキのところに来て住みと、今まででしたらところに天幕を張ったと言うんですけども、この住むという言葉を使い出しているのがここなんですね。で、これはどういうことでしょうか。これはですね、今まで何か地に足がつかないで、私が示す地に行きなさいとこう神様から言われても、どこへ行けばいいのか、分からないし、いつもなんか不安定だったんですね。でも、今紹介しました2つの指示を受けまして、ますますアブラハムはこう何かですね、今までにない安定感を持つんですね。で、特にこの2つの指示は彼を強めました。彼はこの指示をこう聞いたと思います。あなたの周り東西南北360度、神様の約束と関係のない場所は一つもありませんよ。さあ、東西南北を見渡しなさいというのは、こういうメッセージが込められていたんじゃないですか。アブラハムはそれに目が開かれまして、そして今まで天幕を張ってたけど、まあ、天幕を張るんですけども、そこに住み着いたというんですね。住むという言葉を聖書は使っているというのは大変意味深いです。神様はアブラハムだけではなくて、今日皆さんにも、あなたの周り360度、神の約束と関係のない場所はありませんよ。ちょっと見渡してみなさい。こう改めて皆さんの360度見渡してみなさい。皆さんの生活の場一つ一つ、この年末見渡してみなさい。そんなメッセージじゃないでしょうか。はい。さて、私たちの救い主イエス・キリストは かつて私たちと同じようにこの空の下で、そして大地に生まれ、この私たちと同じこの体を持って大地を歩き回り、自然と接し、空気を吸い、食べ、眠り、そして働き、そういう歩みをしてくださいましたね。そして最後は十字架で苦しみをも受けられました。その時に、我が神、我が神、どうして私をお召し捨てになったのですかと叫んで死なれたんです。葬られて、死人が行き着くところとされる黄泉にまで、下られました。もはやもう生き返らないということですね。多くの人はこのキリストを見て思いました。神の子キリストと言われてたけども、私たちと同じじゃないか、そうみんな思ったんですね。しかし神様は葬られて3日目、このキリストを死人の中からよみがえらせて、そして示されたんです。この私の愛する一人子イエス・キリストによって、神を信頼しよう、神に従っていこう、こう決心をする者を神様は決して見捨てない、放っておきはしない、必ず導かれます。これがイエス・キリストを通して与えられた約束です。目を上げて、あなたの周り360度東西南北、神のこの約束と関係のないところは一つもありません。その約束に立って与えられた時、時間、場所、そしてこの体、その人生を縦横に生きなさい、こう今日の聖書を通して私たちに語ってくださっているように思います。皆さん、心を新たにして新年の信仰の旅をスタートさせようじゃありませんか。そのために今日は、さあ目を上げなさい、こう一人お一人におっしゃってます。ではお祈りの時といたしましょう。